愛する兄弟姉妹の皆さん、福祉に関するワード扶助協会会長の責任についてお話しでき光栄です。私の後ろには中央扶助協会会長を務めた女性たちの肖像画があります。彼女たちの記録を調べたところ、この組織は発展と繁栄の時だけでなく、戦争や飢饉、疫病や恐慌の時にも技を成し遂げてきたことが分かりました。過去から学ぶ教訓は、自然災害、戦争、政変、個人的な試練、経済的な問題などが起きている現代に生きる私たちにとって助けとなります。扶助協会は扶助、すなわち救援を与えることを目的としています。救援とは、人を元気づけ、重荷を軽くし、悩みから解き放つという意味です。私たちはこれまで常に信仰と個人の義を増し加え、家族と家庭を強め、主とその子どもたちに仕えるという生涯続く責任を果たせるように、女性とその家族を務めを担ってきました。今日ではビショップの指示の下で話し合いながら、貧しい人や助けの必要な人を世話し、彼らが自立するのを助けるよう姉妹たちを組織し、教え鼓舞するという福祉の務めに重点を置いています。教会の女性会員のすべての霊的な安寧と救いを見守る務めを持つ扶助協会は、貧しい人や悲しんでいる人、夫に先立たれた女性や孤児に手を差し伸べるために、またあらゆる慈悲を目的とした行いをするために組織されました。その務めには、貧困、病気、疑い、無知など、女性の喜びと進歩を妨げるすべてのものを取り除くことが含まれます。私はモンソン大官庁が若いビショップだった頃に一緒に奉仕してくれた扶助協会の姉妹たちに深い感謝の念を表すのを聞いたことがあります。大官庁と扶助協会会長の姉妹たちは、私たちが今日従っているのと同じ模範に従っていたのです。ビショップの指示の下で、扶助協会会長は食料や備品、技能、情緒的な強さが十分にあるかどうか、あるいはその他の問題がないかを知るために会員の家を訪問しました。祈りと授かっていた霊的な賜物の助けにより、扶助協会会長はそうした家庭の必要を正しく見極めるために霊感を求めました。困っている人の世話をするビショップを助ける責任と並んで、扶助協会は率先して姉妹たちが個人として自立するよう計画し、教え鼓舞します。自分の責任を理解するために、指導者を次のような質問をすると良いでしょう。自立とは何でしょうか。自立について各姉妹にはどのような個人的責任があるでしょうか。私のワードの姉妹たちはどれほど自立しているでしょうか。彼女たちはどのような自立の技能を身につける必要があるでしょうか。一層自立するために互いに助け合うにはどうしたらよいでしょうか。自立とは、天の御父から与えられたすべての祝福を使って自分と家族を世話し、自分自身の問題の解決策を見出すことです。私たち一人一人には、問題が起きる前に問題を回避し、問題が起きたら問題を克服する方法を学ぶ責任があります。私のオフィスにかかっているこの絵には、貯蔵室にいる女性が描かれています。この絵から学べることは、貯蔵室や家で缶詰を作る方法についてではありません。この女性を見てください。一人で立っているこの女性は、結婚しているかどうか分かりませんが、エプロンをかけているので働いていることが分かります。労働は自立の基本的な原則です。身の回りにある食料品は、彼女自身の努力の成果だと思われます。自ら備えてきたのでしょう。彼女の顔を見てください。少し疲れているようですが、とても平安に満ちた顔です。彼女の目は、心が満たされているということを示しています。自立した女性の姿です。自立するにはどうしたらよいでしょうか。十分な知識、教育、読み書きの能力、身体的傾向、お金や資産の賢い管理、霊的な強さ、緊急時や不測の事態への備え、社会的情緒的な安定などにより自立することができます。では自立をするために、どんな技能を身につける必要があるでしょうか。私の祖父にとっては、鳥を殺し裁く方法を知ることが必要でした。私はまだそのような必要に迫られたことはありません。 教会の初期の頃、ブリガム・ヤングは家族の病気を予防し、簿記を学び、その他にも実用的な技能を身につけるよう姉妹たちに強く勧めました。こうした原則は現代にも当てはまります。教育はますます重要になってきています。各人は教師であり、学習者であり、読み書きの力、専門的な技能、論理的思考力が日々求められています。夫婦や家族のコミュニケーション能力を向上させたり、良い親になるスキルを身につけたりすることは、これまでになく重要となっています。世の中では負債が増大し、消費者主義が拡大しています。数人のビショップに、ワードの姉妹たちが最も必要としている自立の技能は何か尋ねました。その答えは予算管理でした。姉妹たちはクレジットで買い物することと予算内で生活することの違いを理解する必要があります。ビショップが挙げた2番目の技能は料理です。家庭で作って食べる料理は費用がかからず、より健康的で家族関係を強めてくれます。自立するために助け合う姉妹たちの素晴らしい模範を私は世界各地で見てきました。合衆国では慎重に買い物をして、負債を減らす予算管理の方法を学ぶために姉妹たちが集っています。年配の姉妹たちは若い姉妹たちに健康に良い食事を家で料理する方法を教えています。ガーナの姉妹たちは読み方を学んでいます。ペルーでは米や豆を密封保存し、地震時に飢えないよう備えています。台風によく襲われるフィリピンでは、家から避難する必要に備えて日用品や食料を短期間分集めています。私の事務室にかかっている2番目の絵は、この原則がどこにでも当てはまることを示しています。ここにはヤシの木を地上の支柱にした小屋に住むフィリピン人の家族が描かれています。前の方にあるのは大きな水瓶です。マンゴーがいっぱい入ったバケツもあります。料理用の燃料や明かりを灯す簡素な照明器具もあります。家族が夕食のテーブルにつき、頭を垂れて祈っています。壁には家族は永遠にという手縫いの文字が見えます。この家族の母親はきっと婦女教会の集会や活動でここに示された自立の原則や技能の多くを学んだのでしょう。あなたのワードの姉妹たちはどれほど自立しているでしょうか。姉妹たちの必要を見極めるにはどうしたらよいでしょうか。またこのような面で婦女教会会長を助けてくれるのは誰でしょうか。これは神の業であり、婦女教会会長は神から召されているので、神から助けを受ける資格があります。またこれらの姉妹たちを見守り、世話をする責任を理解している良い訪問教師の助けを受けられます。訪問教師などから受ける報告を通して姉妹たちの必要が分かります。また委員会の助けや活力と奉仕の精神に満ちた若い姉妹たちの助けも活用できます。3番目の絵は開拓者の助産婦という絵です。この絵は一つの技能を持った一人の姉妹が多くの人を祝福できることを思い起こさせてくれます。その一例は、助産婦だった私の高祖父、メアリー・アン・ハンブリンです。彼女は2000人以上の赤ちゃんをこの世に生み出す助けをしました。時間と才能を捧げる主の蔵に貴重な貢献をしたのです。自分と他の人のために備えることは、主イエス・キリストの弟子である証拠です。多くの皆さんのように、私は母と婦女教会の姉妹たちの模範により、自立の原則を学び、鼓舞されてきました。そうした女性の一人が義理の母のジューンでした。彼女は30年間、ほとんど常に婦女教会の会長会で奉仕していました。突然、昨年亡くなった時、自立した生活を物語る証拠を残していきました。神殿推薦状は更新されており、聖典や福音の研究手引きはよく使われていたことが分かりました。無数の食事を作るのに使われた鍋やフライパン、食器類を私たちは大事に分け合いました。古い洋服から作ったキルトも残っていました。彼女は、使い切り、着古し、間に合わせるか、なしで済ませなさい、という古い格言を信奉していました。彼女が育て、保存し、貯蔵した食料もありました。特に感動したのは、長年支出を細かく記録した小さな家計簿でした。倹約しながら暮らしていたので、非常時のための貯金が残っていました。もちろん借金はありません。 最も重要なことは、忠実な生活を送った間に身につけた技能を他の多くの人に教え学ぶよう鼓舞したことです。指導者として私たちは自分の時間や才能を使い、集会や活動を通じてこの世的霊的な福音、幸福と救いに不可欠な事柄にまず第一に取り込むとき、自分の信仰を示していることになります。このように行うにつれて、愛と一致、喜び、姉妹同士の絆、祝福が広がります。婦女教会の技は、回復された主の教会の必須条件であること、今日生ける預言者により主の御業が導かれていることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。